この時間は、がんを知り、がんを考えるをお送りします。今や二人に一人ががんになる時代と言われています。経験者が語る姿から、がんになっても自分らしく生き生きと生ける姿を、そして NPO 法人、パイグループサンダの活動、また医療従事者などのいろいろな角度から紐解いていただきまして、がん予防につなげていただければと思っております。本日は NPO 法人パイグループサンダの広報担当でいらっしゃいます、エリス京子さんにお話を伺ってまいります。ようこそお越しくださいました。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
お久しぶりでございます。
本当にお久しぶりです。
はい、今日は雨は来られるときどうでした？
冷たい雨が降ってました、
ね。で、風も吹いてましたからね。
そうですね。3月お雛様飾ったばかりなのに。
本当そうですね。だから旧正、はい、旧の歴でいくと4月3日まで華やかなお雛様ね、はい、見せられますからね。
そうですね、
はい、ちょっとこの時間あったかい美味しいものでも飲んでお付き合いいただきたいですね、
は
い、
そうですね、
はいはい、じゃあ今日のお話早速進めていきたいと思います、はい、もうあのいろいろ原稿もご用意いただいているので、じゃあメッセージからご紹介ください、
はいはい、お願いします。はい、パイグループサンダで広報を担当しているエリスと申します。当法人は2018年の6月にあの病気予防の重要性を発信する活動を開始して、うん、はい、病気予防や教育の機会を通じて地域社会の健康福祉の向上に貢献しようというものが集まり、うん、市民活動団体として活動を開始し、2020年10月に NPO 法人となりました、
はい
はい、このパイグループのパイってね、あのパイは何ってよく聞かれる
ね、美味しいパイを想像しますけど、
はい、あのパイのパイはあの英語のアルファベットで、はい、あの予防プリベンションの P、はい、で介在のインターベーションの I、はい、教育のエデュケーションの E、はい、この頭文字によるものです、はい、でこのパイっていうのはこのがんにあの原因をあの個人のなんか局所的問題だけにするのではなくて、はいはい、あの食事運動生活労働習慣を含む社会文化的なあの問題として広角に捉えて、うん、それをあのがんの問題を一人の苦しみに閉じ込めるのではなくて、はい、うん、他者や地域のサポートによってあの包括されるべき社会的な、うん、あの課題として位置づけてるっていう、共に担おうとするメンバーの意識と姿勢からパイと名付けて活動をしています、
はい、もうたくさんの活動をねいろいろされていらっしゃって、はい、あの私たちもあの本当に微力ですけども応援させていただきながら、あの2022年が一番たくさん活動されましたかしらね。
そうですね、本当に、あの2022年度は、うん、講演会を19回も開催する、1ヶ月2回とか3回とかっていうような活動をしてたんですけど、はい、ちょっと今年度は、はい、まあ、2023年度は、はい、まあ、私含めてちょっと4名主力メンバーが体調不良、あのコロナの後遺症であったりとか、
それはちょっと辛かったですね。
そうですね、で、まあ、治療のなんかあったりとかで、はい、ちょっと活発な活動はできなかったんですね、ですので、まあ、あのピンクリボン毎年恒例でさせていただいてる、はいはいはい、あの去年で6回目ってなったんですけど、はいはい、そのピンクリボンデイともうこちらの、うん、このハニー FM さんでコーナーまで作っていただいた、このがんを知り、はい、がんを考える、このラジオ出演が主な活動になりました。
あ、そうでしたか、はい、本当にあのいろんな角度からあの最初のところにもあのご紹介しているように、いわゆる医療従事者の方っていうのもありますし、はい、それからまたあのエリスさんが実際に、はい、あのサポートしてもらわれている方々のお話というのは、はい、初めて聞くお話ばかりですごく勉強になりました。
そうですね、なんかあの、偶然にもね、私がそういうサポートを受けることになってすごくいい経験をしたなと思っていて、で私も知らないことが多かったので、はい、あのこれをラジオを通じていろんな方に知っていただきたいなと思ったので、その普段お世話になってる、あの医療従事者の方にラジオ出演していただけない、
プロデューサーとしてお声掛けを
で、って皆さん最初は驚かれるんですけど、すごくいい経験になったっておっしゃって、また聞いてらっしゃる方も知らんかったことが多かったって言っていただいて、はい、なんかあの自宅でいつもね聞かせていただ いてたんですけど、
ありがとうございます。
プロデューサーとして、
はい、本当にね、
そんな大したもんじゃないんですけど、企画させていただいて、本当にこういう機会を与えていただいて、本当に良かったと思ってます。
私たちも一緒に勉強させていただくのでね、本当に今日はエリスさんご自身もご出演いただけるのですごくもう楽しみにお待ちしてたんですけども、はい、先ほど の昨年の活動としてのピンクリボンですね、はい、このお話も少しじゃあ詳しくご紹介いただけますか。
はい、はい、そうですね、ピンクリボンでは代表のメッセージとして、はい、食事と生活習慣がどのようにがんの発症に影響を与えるのか学び理解することで予防治療教育についての知識を身につけましょう、まあ、このイベントに参加してがんのリスクをどのようにが日常生活ががんのリスクにどのように影響を与えるか、知識として得ましょう、そして健康的な生活習慣ががん発症を減らして健康を向上させることがどれほど重要かを知りましょう、でその知識知ることはすごく力になりますよ、でがん発症を理解すること、なぜがんになるのかっていうところを理解して、うん、健康な未来に向けた第一歩として、はい、早期発見予防の意識を高めましょう、うん、そのためにもピンクリボンデーに参加して、そしてまたがんで影響を受けた方々をサポートして、うん、より良い健康な生活を送る方法を一緒に学びましょうというようなメッセージとともに、はいはい、開始させていただいて、はい、で講演としてはこちらにもねラジオ出演何度かしていただいている沢外科の阿波根先生、
はい、
はい、私がちょうど在宅でケアをしていただいたりとかしてたので、
はい、
やっぱりがんになられた方にもそのお家でもちゃんと安心して過ごせるっていうことを知っていただきたかったので、まあ、家でも受けられる緩和ケアっていう内容でご講演いただいて、で、まあ、生活習慣病とがんっていうところで、まあ、当法人の代表が講演を行いました。
はい、
まちづくり共同センターと、まあ、Zoom から17名の方に参加いただいて、はい、開催することができました、
ね、これはやっぱり、はい、ぐっとコロナのいいお土産として残ってますね。
そうですね、
Zoom で参加、はい、Zoom でいろんなものに参加できるっていうのはね、はい、
本当に Zoom で、Zoom だからこそ遠方の方もすごい、はい、三田市外、それこそ本当に遠くの方からブログとかを見てくださって参加してくださる方もいらっしゃって、はい、ありがたいなというか、はい、もう最初はねズームでするのも途切れたらどうしようとか
そうですね、心配いろいろありますね、
は
い、
大変だったんですけど、はいはい、そこも、はい、うまく、設備もスタッフでできるようになって、はい、最近はあんまりズーム開催ハイブリッド開催も、
はい、
緊張せずに開催できるようになりました。
そうですか、うまくいきましたか、はい、よかったですね。
1回目はもう大失敗をしたので。
そうなんですか、はい、
笑っちゃダメなんですけど、途中で音声が途切れたりとか聞こえにくいとか、会場にいると聞こえるんですけど、はい、ズームの方には聞こえてなかったとかがあったりとかして、はい、ちょっと申し訳ないことをしたという経験があるので、もうそこからはズームの開催の時はもう事前に何回もテストしたりとかして、はい、でスタッフ一人は必ず自宅からズームで参加して
チェックをして、
はい、聞こえてるか聞こえてないか、聞こえてなかったらすぐに LINE で連絡が来て、はい、修正するようにっていうのを心がけてやらせていただいてます。
そうなんですね、
はい、
いろんなこう知識を持った方々がグループの中にいらっしゃるから、はい、そのあたりはもうちゃんと徹底して前の失敗は繰り返さないようにという。
そうですね、やっぱり公演って1回きりなので、すごく楽しみにされてる方とかには、会場の方は聞こえたけど、Zoom でせっかくっていうのがね、なんか申し訳ないので、はい、そういったことがないように極力努めさせていただいて、はい、なんとか緊張せずに、
はい、で当日の、はい、代表のエリス・センさんのお話のこう概要、はい、簡単で結構ですけども、ちょっともし今覚えてらっしゃったら。
そうですね、やっぱり最近ねよくYouTube とかでもあるんですけど、やっぱり病気にならないためには食事が大事だよっていうところ、それから運動習慣、
あ、はい、
はい、で これを食べちゃダメとかそういうものじゃなくて、
ではなくて
やっぱりあの一人一人が心がけというのかな、うん、そのあんまりにも制限しすぎるとしんどくなるじゃないですか、
かえって、ね、はい、そうですね、
なのでそういうことを知った上で行動をする、その10年後の自分を考えて、はい、あの今の食事が本当に10年後の自分のためになっているのかとか、
なるほど、
あの運動の習慣が今始めるのか10年後に始めるのかとか、まあ、意識をその先に向けて、あの急にね、あの体力が落ちてしまったり力ではとても難しいかと思うの で、
やっとけばよかったになるんですよね、は
い、なのであの健康なうちにやっぱりそういう健康習慣を身につけておくっていうところ、それからやっぱり食事でもほどほど、これはダメあれはダメとか
より
なんかそういうのじゃなくて、やっぱりあのちゃんとね、あの、あんまりがんじがらめになるとしんどくなると思うので、はいはい、そういったところとか の、 あの意識づけですかね、そういったところのお話がありました、だいたい皆さん聞いたらあって思ってやってみよう、はい、でもまあ続かなくても、まあ、こういう講演の機会に
そうです、ね、
でね、思いついていただいて思い返していただいて、またちょっと気を自分を大事にする生活習慣をしていただいたらいいかなって、
そうですね、はい、意識づけがやっぱり何でも大事ですね、
はい、三日坊主でもいいです
いいんですね、意識づけが大事
そうです、
いやいいな、三日坊主でもいいんですもんね、まずは意識づけからということで、はい、ありがとうございます、はい、あのこのコーナーはあの2人でね、はい、あのどんなタイトルにしましょうかっていうお話を、はい、あの始まる前にいろいろあのお伺いして、はい、であのエリスさんの方からがんを知ってもらって、はい、がんをみんなで考えましょうっていう、はい、そういう機会というのはなかなかないですので、はい、すごくいいあのシリーズになったなと私もすごく思っております、はい、で今日はあのエリスさんご自身のちょっとご経験のお話もお伺いできるということですから、はい、ちょっとここで1曲入れて、はい、その後伺ってまいります、はい、さて今日は1ヶ月に一度お話をいただいております NPO 法人パイグループサンダさんのご協力でがんを知りがんを考えるをお届けしています。今日は広報ご担当のエリス京子さんにお越しいただいて、後半の方はエリスさんご自身のあのご経験談をお話しいただけるということでよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、あのこの1年に私に起こったことのお話の前に、はい、まず私の病歴、
はい、
ちょっと、はい、簡単にお話しすると、はい、まあ、今はあの転移が分かっていわゆるステージ4の治療中なんですね、うん、
はい、
あの最初 の、 あの乳がんは31歳の時でした、
うん、
はい、それから15年ぐらい過ぎた時、
はい、
本当に随分経ってから、うん、もう大丈夫でしょうって言われてた時に、
はい、
あの肺と骨に転移が見つかって、まあ、治療を開始しました。でここ最近のお話をすると、
はい、
去年じゃない2020年の9月、
今年の9月、
はい、ちょうどね最後にラジオ出演させていただいた頃、
はいはい、
あの飲み薬がねちょっと効かなくなってきて、
そうだったんですか、はい、
主治医の先生から、はい、この化学療法いわゆる抗がん剤の点滴を勧められてました、はい、
うん、
で当時の私は、うん、そのステージ4って根治が難しいって、
うん、
でもそれでも稀に治る人がいる、
うん、
じゃあどうしたら自分に奇跡が起きるのかなって、
うん、
その体験本を読み漁っていて、
うん、
であれこれもがく日々でした。で本に書いてあることと同じこと、やってみてもありがとうを何回も言い続けるとかね、いろんなことをしても3ヶ月後に腫瘍がなくなったとか、なんかそんなことは私にはなかなか奇跡が起きなくて、で答えが出ない宿題、まあ、治療をどうするか、
はい、
その治療の選択はいわゆる QOL か延命かっていうとこだったんですけど、はい、まあQOL っていう生活の質って言われてるクオリティオブライフ、うん、その副作用でね、うん、寝込んでしまったりとかする、はい、でこの薬を使うと、うん、延命効果が 2.7 ヶ月伸びますとかね、うん、2.7 ヶ月なんかそういうあの医学的な平均値にはなるんですけど、はい、なんかその副作用の不安であったりとか、
そうですね、
なんか踏み切れない気持ちがもやもやしてて、
うん、
で抗がん剤の点滴は、まあ、31歳の時に経験をしていたので、はい、 その辛さ、まあ、あの治療をやめたら元に戻るって言われてる髪が抜けることとかも、はい、あの知ってたので、まあ、ただステージ4では何クールっていう治療期間がないんですよね。
そうなんですか。
なのであの副作用に負けて治療ができなくなるまで続くか、あの効果がなくなるまで続くっていう風になんか主治医から聞いていて、なんか治療をやめたら髪が戻るっていうのは期待が持てないのかなとかって思ったりして、なんかそんなことをモヤモヤしていて、でちょうどその2022年の10月、ピンクリボンデーで久しぶりに元主治医のこのラジオにも出演していただいた加藤先生にお会いして、でちょっとあの全体のピンクリボンだったんですけど、私の相談会みたいになってしまってでその時先生からいただいたアドバイスが、効くか効かないか、まあ、副作用が出るかどうかはやってみないとわからないから、副作用が重く出たらやめたらええんで、なんかそのアドバイスをアドバイスいただいて、で、まあ、背中を押していただいて、なんかそんなそうだなって怖がってばかりじゃなくてやってみようっていう気持ちになって、化学療法をもうあのピンクリボンデイの数後に、あの病院に行って抗がん剤お願いしますって、
すごい、そうですか、
はい、受けることに しました、はい、あ、
そうだったんですね、はい。
で、あの今ねちょっと聞き苦しいかもしれないんですけど、この声は反回神経って何って感じなんですけど、この声帯を動かしている神経があるんですけど、その反回神経近くにがんが転移しちゃって、ちょっと声帯の動きを鈍くさせてしまっているので、なのでちょっと声が出にくいんですね。なのでこの当時なんかコロナ禍でもあって、こんな声で講演会の司会をしたりとかすると、コロナちゃうやろなとかで声が小さくてなんか何言ってるかわからんってこう意見いただいたりとかして、
そうだったんですか。
ちょっとあの外出とか人前で話すことに自信を失ってしまったんですけど、今日はね戸川さんがしっかりこう、ボリュームを、
そうですね、
あの調整してくださるので、
屋上のマイクで調整しておりますので、
ちょっとあのちょっとしわがれ声で聞きにくいかもしれないけど、自信を持ってやってきました。で、あのいざこうあの化学療法、あの点滴の治療が始まると、まあ、やっぱり髪の毛は抜けて、まあ、吐き気とか倦怠感とか、まあ白血球が減ったりとかっていうその副作用もそれなりに出て、でもそれでもあの腫瘍マーカーは下がったりしてたので、まああの良くなるっていう思いであの5ヶ月ぐらい続けてました。
そうですか。
でそうこうしてるとちょっと歩いたら股関節のあたりに痛みが出るようになって、でちょっと化学療法は一旦お休みしてあの放射線治療を受けました。であの骨にね、で放射線治療ってだいたい半月ぐらいで痛みが減るよって言われてたんですけど、待てど私はなかなか痛みが引かなくて、で痛み止めを飲んでも本当に夜も寝れなくて、もう主人に痛いところを一晩中さすってもらったりとか、もうなんか泣きながらね夜が明けるのを待つような日々が半月ほど続きました。
あ、そうですか。
でそんな中ねもう痛みの限界が来てしまって、昨年の5月に入院しました。
そうなんですね。
痛いと入院するんですねってちょっとびっくりしたんですけど、もうあの痛みのコントロールのための入院です。でもうその頃はちょっと自力で歩くことも難しかったので車椅子を利用してたんですけど、なんかトイレに行くのも30分くらいかかってしまって、もうこれから痛いよって動くと痛いよって、なんかトイレの前でよいしょって、これから動く痛いどうしようって思いながら、なんかそんな生活をしてたんですけれども、なんか本当に当時は痛くて、よく痛みって数字で1から10どれって言われたら、10とかって答えてたんですけど、本当に大変だったんですけど、
そうですね、
今となってはどれぐらい痛かったかよくわからない。
もう今はなくなったんですね。
本当にはそうなんです。で緩和ケアの先生とかは、もうなんかそんな思い出さなくていいです。
そうですね、本当ですね、もうね、
痛かったっていうことだけが、
うーん、そうですか。
23日間入院したんですけど、
はい、
その間はあの医療用麻薬を使って、
はい、
点滴で、で徐々にこう点滴が効くようになってから、あの服薬で、
はい、
あの一人で痛みのコントロールができるようになってから、あ、
はい、
まあ、お風呂もトイレも行けるようになって、
よかったですね、
はい、夜もねぐっすり寝れるようになって退院しました。
もう痛みで眠れない辛さっていうのは私なんかは知れてますけど、あの昨年の1月に背中を痛めたので、もうすっごくあのどんな痛さでも私にとっては10の痛みだったので、分かります、辛かったですね。
本当にね、
大変でしたね。
もう痛いっていろんなところが、はい、気持ちもやられてしまいますね。
そうです、そうです、まずは気持ちからですね、
はい、
で動くのももうこれから痛いと分かった動作はしたくないですから。
本当、でもトイレは行かないと、
そう、本当そうですね。いや、それはなかなか大変なお時間を過ごされましたね、
はいはい、で退院してからあの介護保険を使って、
はい、
訪問リハビリ、訪問看護、で福祉用具のレンタルサービスを受けて、
はい、
今に至ります。
そうなんですね、
はい、まあ、その時に私が経験したこと、
はい、
知らなかったこととかをこのラジオで皆さんに発信していただいて、
はい、なるほどね。今そしてあの前回ご出演いただいたケアマネージャーさんも表でしっかりと見届けていただいてます、
はい、応援に駆けつけてくれてありがとうございます、ね、
でさっきもおっしゃいましたけど、やっぱり明るく元気に来てくださると、
はい、
ものすごくご自身のテンションも
本当にもう、やっぱりね、一人明るい人が家にいるとね、
うん、
家の雰囲気が変わりますね。
そうですね、は
い、なので訪問に来ていただくっていうだけで、家の雰囲気が変わるというか、はい、その在宅っていうのはすごく、
あ、
うん、
そうです
ね、第三者に来ていただくっていうのはすごくいいことだなって思います、
はい、ご自身のやっぱり住み慣れた、
はい、
あのこうお部屋なので安心感も違いますね。
そうですね、本当に、あの病院だとトイレとかお風呂とか楽に行けるんですけど、家の中は段差とかがあったりとかして大変なんですけど、はいはい、そこは福祉用具でスロープとか、
う
ん、
今はね、こうできますからね、
ポールとかいろいろつけていただいて、過ごしやすく、はい、いくらでもしてくださるので、はい、なんかそんなに家で大丈夫かなって心配しなくても、はい、本当にあの私は知識がないけど、その道のプロの方がここにこういうのがあるといいですよと教えてくださるので、
は
い、じゃあそれをっていうので、はい、どんどんどんどんそういうのが増えていって、で私も家の中であ の生活しやすくなって、玄関先で庭いじりをしたりとか、
すごい、
そういうことができたりとかもできるようになってきたので、
はい、
病院だとね、植木とかね触ったりとかできないですけど、
そうですね、
やっぱり家ならではの良さがあるかなと思いますね。
本当ですね、はい、そういう意味ではやっぱりあの心の状態が丸くいられるので、はい、いいですね。
そうですね、本当に家だと洗濯を自分でして干して畳むとかっていうこともできますし、はい、やっぱ入院してるとね、家族が取りに来てくれて、持ってきてくれてですけど、ちょっとしたそういうことでもできるっていうのが自信につながるかなと思います。
そうですね、はい、お仕事も続けてらっしゃるんですよね。
はい、そうなんです、本当にありがたいことに在宅で、はい、仕事させていただいて、はい、
そうするともう本当にあの随分こう社会復帰的な形も取れるようになってきたということですね。
そうですね、本当になんかあの何でも大体車椅子でちょっと歩くのが困難なだけで、
はいはい、
それ以外は何でもできるんですよね。だからなんかちょっと、活動の壁を作ってたのは自分のね、なんか気持ちだったのかなっていうような気はします。あの声のこともそうなんですけど、はい、なんかちょっと自信をなくしつつあったけど、大丈夫って言ってくださる方がいたら、そうかなって思いますね、
ね、はい、ですごく今日も笑顔がいっぱいなんですけども、やっぱり心から笑顔になることがお家の中でもいっぱいあると余計に元気出てきますね。
そうですね、本当に、はい、
これからはいかがでしょうか。
はい、そうですね、あのこれからは、
はい、
あの今年やりたいことリスト100っていうのを上げて、
100もありますか。
ただね、
はいはい、
なんかしょうもない大人になったなと思うんですけど、
うん、
100個もあげれないんです。
そうなんですか。あげようとは思ってらっしゃるけど、
思ってるけど、はい、100もあげれてなくて、でもそのだいたい頑張ってあげて40ぐらい。
あ、 40でもすごいですよね。40ですか、
はい、それをやりつつ、ええ、また何かできるとまたこれもしたいっていうのができてくるので、
そうですね、
はい、なので100個やるっていうのを目標にして、この今日のラジオ出演もその一つなんですけど、
嬉しい、そうだったんですね、
はいはい、また、はい、自信につながる、なんかね、入院中に元気になったら、歩けるようになったらやりたいことあれこれ考えてたんですけど、皆さんにね、今日もね、門垣さんにもお元気そうでって言っていただいて、元気なんだけど、なかなか歩けるっていうところには届かなくて、で声のこと、車椅子のことっていうので、ちょっと引きこもりがちな生活をしてたんですけど、主人がいつもね、外に連れ出してくれて、もう嫌な顔せず、私が行きたいところに連れてってくれて、でなんか一緒にお出かけしようって誘ってくれるね、友達がいるのに、なんかやりたいことに壁を作ってるのは自分なんじゃないかなって。本当に世の中いろんなところバリアフリーとかで、車椅子でもいくらでもお出かけができるのに、なんかちょっとこう、億劫になってるのは自分かなって思って、なのでこのなんていうのかな、先日も玉砂利、段差の神社
に大変だ、
友達が誘ってくれて、友達と主人が車椅子をしてくれて、行ってきて、やりたかったこと100の一つをやったんですけど、本当にいざ車椅子で出かけてみると、世間の皆さんってとっても親切なんですよね。
そうですね。
また自分が逆の立場でもそうするかなと思って、本当になんか頭の中を病気一色にせずに、私にはね、たくさん応援してくれる人、協力してくれる人がいるので、なんか病気を理由に制限、壁を作らずに、大好きな人とこれからも笑いながら、ニコニコワクワクするようなことをやっていきたいなって思ってます、
そうですね、だってエリス京子さんに代わりは何にもないんですよ。本当にこうやって今マイクの前でお話しさせていただくと、先ほどこのこちらにいらっしゃれなかった期間のお話聞いてると、全然想像も何もなく、一昨年の9月と何の変わりもなく、
そうですよね、本当になんか壁を作ってたっていうか、なんか自分だなっていうふうなことが、元気になったからこそ気づけたかなと思ってます。
そうですね、もうぜひ来年度に向けてもこの時間は作っていきますので、ぜひご一緒していただきたいんですが、ということで来年度、つまり2024年度ですね、こちらのパイグループさんの活動などちょっとご紹介いただけますか。
はい、ちょっとね、まだあんまり何も計画はできてないんですけど、今誘っていただいた、このハニー FM さんの出演、これは私もぜひ続けていきたいなと思っているので、
お待ちしてます。
ぜひご協力お願いします。
わかりました、
それからあと恒例のピンクリボンデイ、これも ね、毎年恒例になっているので、これも開催できればいいなと思ってます。
そうですね、
はい、ですので、なんかまだちょっとメンバーもね、どんな感じかなっていうところも確認しながら、協力していただける方にお願いしながら、できる範囲でぼちぼちやっていきたいなって思ってます、
ご無理のない範囲で、ワクワクする範囲で作っていかれるっていうのは、いくらでも私たちもサポートできると思います。 PR はしっかりとさせていただきますので、
よろしくお願いします。
リスナーの方にメッセージよかったらお願いします。
そうですね、前回の放送でね、今日も駆けつけてきてくださってるケアマネさんがね、おっしゃってましたけど、知らなくて当たり前、病気になるとご本人も家族もね、何からどうしたらいいのか不安に思うこと、
そうですね、
経験者の話が聞いてみたいなとか、不安な気持ち聞いてほしいなとか、いろいろあると思うんですけど、実は知らないだけで相談先も結構あるんですよね、病院のがん相談支援センターとか、昨日もねラジオ出演されてました、地域包括センターとか、患者会とか、たくさんあるので、一人で抱え込まず、まずは誰かに相談してほしいなと思ってます。でパイグループさんらもぼちぼちではありますけど、活動さん再開して、相談先の一つとして覚えておいていただけたらなと思います。 で、はい、一緒に活動してくださるメンバーも募集中ですので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。ありがとうございました、はい、先ほどもお伝えしましたように毎月第1火曜日にホームページの方にアップして配信していきますので、はい、また4月の方もよろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
今日は NPO 法人パイグループサンダ広報ご担当のエリス京子さんにお話をお伺いしてまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間 NPO 法人パイグループサンダの協力でお送りしました。